ニッポン放送ポッドキャストステーション。
さあ今回も始まりました、抜き差しならないとでございます、
はい、ちょっとね、はい、行ってきましたよ、スマートゴルフ。
あ、俺も今日行ってきました。
あ、今日行ってきた、
うん、
下北沢、
下北沢店。スマートゴルフというのはね、あのなんてシミュレーションゴルフですね、うん、室内のゴルフみたいな、まあ、練習もできるしゴルフ場を回れる感覚になれるよみたいなやつですよね。
そう、うん、それが新しくできてね、近くに、
うん、
下北沢、
まあ、もう結構ね都内に結構あるんですけど、うん、まあ、下北沢にできたっていうことでね、まあ、近場にできたよっていうことですよ我々ので
行ってね、うん、あれ24時間やれるんだよね、
うん、
すごいいいなと思って、
うん、
で俺がもう昨日行ったのがもう21時ぐらい行ったのよ、
うんうんうん、
25時
あ、1時ね、
うん、1時ぐらいにまでいたんだけど、
うんうん、
なんだろうな、なんか、
うん、
ちょっとした大丈夫いいの、うん、みたいな気持ちにもなるよね、あんな時間に行くと
どういうこと？
いや、なんだろう、うん、不安になんない、うん、
高校生かよお前こんな時間だ、こんな時間にまだお母さんに怒られちゃうじゃないよ、
お母さんには怒られないで大丈夫かなみたいな
無人だったんだっけ、その
無人、
ああそういうことか、
人いたの
お前、俺はね、
いるんだ人、
だから昼間はほらさ無料体験に来る人がいるようで一人いるってことでいたらしいけど、いたよ、
だ余計不安になって、
あそうかそうか、
うん、
ああ一人だ、あの空間に一人だったんだ、
そう一人で、
もう一部屋いなかったんだ、
いないの、
ああ
で、
もうそれ確かに不安になるかもね、
うん、いいのかな、
真夜中だしね、
そう、
うん、
でそこ行くのもループ使って行ったからさ、すげえ未来だなと思って、
まあループっていうのはね、あの電動キックボードとか、
そう、
電動自転車とか、
電動自転車を借りれるんですよね、
うん、乗り捨てできる的なね、ループのステーション同士なら、
そう、うん、それで行って、
うん、
でまた夜中も無人の、うんうん、で無人なんだけど一応こうハウトゥーしてくれるためにセンターからオンラインでね、
うん、
顔だけ出て喋ってくれたのよ、俺教えてくれて、
うんうん、
操作方法とか、
うんうん、
すごいなって、
うん、
こんな俺らが小学校の時って、
うん、
こんなの未来の話だったじゃん、
うん、
できてるんだなって思い描いてた、でループも夜だと、
うん、
もうすごいなんだろう、
うん、
空中、それは空飛ぶ絨毯を飛んでるような感覚になるのよ
電動キックボード、
電動キックボードで、あの、うん、ハンドルの左右が、うん、あの薄緑で光ってて、
うん、
でネオンみたいになってて、それが一切焦がないでこう手だけでグーって音静かにスーって動いてるから、
うんうん、あ、車通りも少ないしね、
少ないし、
うん、
なんかすごい未来だななんて思って来た、
うん、
なーって時代が
こんな時代に来たなっつって、
うん、いやでもいいね、あれゴルフ上手くなるね、
上手くなれた昨日で、
いや俺多分すっごい良くなってると思うい
や昨日のラウンドがね結構叩いてたんで藤田君、
あ後半はね、
うん、
後半はもうちょっとあんまり
修正できたの、
修正 もちろんあの後半はもうちょっと、うん、ドライバーっていうよりはもう、うん、サンバウッドがダメだったからもういいやって開き直っちゃったんだけど、
うん、
ドライバー良かったのよ、
うん、
でもこれはあとこのフォームを身につけるだけだって思って、
うん、
で昨日あのあと夜行って、うん、でしかも今日も行ってきて、
うん、
今日は普通に打ちっぱなし行ってきて、
うん、
まあ要は笹原優美プロに教えっていうプロが、
うん、
女子プロがいて、
うん、
で大村とか、うん、ダイナマイト松田さんとかとこの間ね、
うん、
ラウンドしたんだけど、
うん、
でその時にそのスマートゴルフっていうの代表のね、
う
ん、
そうだね、その方と知り合えてね、
大石君っていうのがいて、うん、それでおあのうち使ってくださいみたいになって、
うんうん、
あったんだけど、そのプロの教えがすごい良かったらしくて、
うん、
こうなんかめちゃくちゃ飛ぶようになったんだよね、うん、飛ぶようになったのよ、
うん、
で今日も碑文屋行ってきたんだけど、うん、あそこ昼間行ったら結構年配の方が多いんですよね、
うん、
でドライバーで振っても、
うん、
140ぐらいの年配の方ばっかなのよ、
うん、
そこで230とかバンバン飛ばしてて、
うん、
でも俺のそれたまたまかもしれないけど、う 俺の隣にね、俺がまあもともと打っててパッカンパッカンパッキャンパッキャン音がするんだよ、
うん、
俺のクラブがまた、
うん、
パッキャンパッキャンって目
立つ、うん、あんまいい音じゃないね、
目立つ音がするんだよ、
うんう
ん、でそれで俺の隣にね、その俺が打ってる途中から俺の隣に来た人、うん、おじいさんがいて、
うん、
で俺でしばらくこうおじいさんが10分ぐらいしたらちょっとちらちらこっちを見て、
うん、
俺はあそうかそういうことか、
うん、
俺は今思えばそうだったな、
うん、
そう思うけど俺は当時、うん、パッカンパッキャン打ってめっちゃ飛ばしてたな、
うんうん、
でそれを見て、
うん、
もうわしゃこんな人の隣では打ちとうないみたいな、
うん、
こんなに距離が出ない恥ずかしいって思って帰ってったんだと思ったのよ、うん、途中で本当10分15分ぐらいで帰ってったから
すごいな、自分へのこの賛辞が、
うん、音な今お前に言われて分かった、そのパッキャンパッキャンの音がうるさかったんだけど、
そんな別にうるさくはないよ、うん、ただまああの音って結構ドライバーって違うからさ、
うん、
その嫌な音といい音ってあるじゃん、その人によるからそれは、
うん、
うん、もしかしたら嫌な音だったかもしれない、その人にとって。
うん。うん、まあそっちか。
お前が好きならいいのよ。
うん、俺はまあ別に。
お前が振っててさ。
うん、俺は全然問題ないんだけど、うん、俺の飛距離におののいって返したぜって
思
って
た。230とかなったらもうザラにいるわけじゃん、その辺に。
いや、いるよ。いるけど、あの時間帯いないのよ。うん、まあ見渡したら本当に、ね、80オーバーぐらいの。
で、そのおっさんたちもさ、300ヤードとかも見てるはずだしさ。うん、それはないと思うよ。
ないか、
うん、
音か、
多分普通音じゃなくて、うん、普通に時間が来たんじゃない、
いやだって俺の後に来て1時あの昼間だから、
うん、
あの時間でやってんのよ、1時間打ち放題だから、
う
ん、だけど
1時間も経ってないってこと、
経ってないで帰っちゃう、だから俺のやっぱ飛距離でおののかしちゃったよって思ったら違うな、
いや分かんないけどね、
なんか絵文字ができたのかな、
うん、でその笹原プロとやったっていうラウンドで俺はもうハーフしかできなかったんですけど、それがまたね、大村智弘天然が炸裂したというかね、
ひでんだよな、
東京国際空港ゴルフクラブだったんだっけ、
そう東京国際空港ゴルフクラブ、だ東京国際空港って結局成田のことですよね、
でそんな話もしてたんですよ、
成田空港
ゴルフクラブ、これ成田空港のことだなっつって、あっちなんだ遠いなみたいな話を前の日に藤田話してて、で帰って明日のじゃあどれがかかるのかナビで検索するかっつって東京国際空港ゴルフクラブって入れたら、一番上に出てくるのが東京国際ゴルフクラブなんですよ、
東京国際ゴルフクラブ、ね、
空港が入ってないのが一番上に来るんですよ、その次に東京国際空港ゴルフクラブが来るんですよ、でそんなの確認せずに一番上のもちろんそれだと思って見たら町田で、なんだこっちかって俺思っちゃったんですよ、ほんで当然そこに行っちゃうじゃないですか。ほんで当然のようにチェックインというかね、ゲストの自分の名前とか住所とか書いて出したら、お前さん今日の同行者ってって言われて全部言って、何言ってんですかとちゃんと撮ってますからってやってたら、誰一人いませんけどってなって、ええってなって、そこでもうすべてその前の日の藤田との会話がまた蘇ってきて、うわ完全にやっぱそっち側にあったのかと、
うん、
全部がパズルが繋がってすぐ調べたらやっぱあって、うわなんでもう一つ下も調べなかったんだと、ほんでもうなんかキャディさんが笑われて全部なんかもう手配して、もうそっち側のゴルフ場の方にゴルフクラブを運んでもらったんで全部また戻してもらって、でキャディさんにちょっと証拠でこっち来たの、なんか嘘つかれてついてんだろって、寝坊したんじゃねえのってお前の嫌なんでちょっとこのゴルフ場の名前書いてあるとこで写真撮ってくださいっつって本当入り口まで行ってもらって撮って富士山に送って、ちょっとこっからだから時間かかるわっつって、そこまで1時間かかったんですよ、町田まで1時間かかったのに、そっからまた成田まで3時間かかる4時間です、
普通に行っても結構2時間ぐらいかかるんですよ、
うん、
高速が途中までしかなくて、
やでもその北村弁護士とかもいたんですけど
一緒にね回って
その旨をね藤田か分かんないけどその同伴者の東条くんっていうのが伝えたところ北村弁護士声を出して笑ってたっていうんで
大爆笑して
それでよかったと、
うん、弁護士が笑って、うん、先生が笑ってくれたらいいや
ん あそこは紛らしいんだよっつってでもキャディーさんに言われたのは実際に間違えてここに来られた人は初めて見ました
そうな
んよく忘れ物で問い合わせ、ね、お問い合わせはもう本当によく多いんですけど、うん、実際にあっちなのにこっちに来てる人って私初めて見ましたっつってで本当にその後そっちに行くんですかってなってまあそれはでも行った現場でも北村弁護士とかにも褒められたしよく来たねっつって普通来ないよっあっち行っちゃったなら、うん、でもそんなねスマーゴールみたいな人とも知り合えたしねそこ行ったことによって
とか、ね、あと笹原プロもね、うん、レッスンしても
そういう出会いですからねやっぱゴルフは
まあよかったよね
18ホール回らずとも
うん、
うん、っていうことでありましたねさあということでそろそろ行ってみましょうオールナイトニッポンポッドキャストトータルテンボスの
抜き差しならないとシーズン2
トータルテンボス大村智弘です。
藤田健介です。
早速メール一通紹介させてください。ペンネームこま犬北海道から帯広からですね。先日愛席食堂での大村さんのみそぎ愛席を見て爆笑させてもらいました。ありがとうございます。うちの彼女がおじさんずの北海道公園で大村さんを見てめちゃイケおじだったと好印象を持っていたのでありがとうございます。この前愛席食堂に大村さん出てたよ。ジャンポケ斉藤と不倫のみそぎ愛席してたと教えてあげたところ彼女はえ大村さんって不倫してたのでもなんかしてそうな顔してるもんねと大村さんの印象がだだ下がりしたようで内心嬉しかったです。やめろ言わなかったら分かんなかったんだありがとうございます。さあということでこの抜き差しではコーナー以外のメールを待っております。番組のメールアドレスはこちら、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com でございます。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズ、そして初石柏インター魚介だし中華そば麺屋味熊のサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。さあ今回の抜き差しこのコーナーからお送りしていきましょう。
抜き差しとんでも理論。
あなたが事実だとは確証は全くないけど固くなに信じている独自すぎる怪しい理論を紹介しているコーナーです。あくまで個人の思い込みや妄想などが生んだ理論なので、科学的根拠などのエビデンスは一切ないのであしからず。さあこのコーナーでは毎回印象に残ったメールをくれた方にサイン入り番組ステッカーとスポンサーの株式会社ウルトラチャンスさんからご提供いただいたガット社のワインかホホバオイルをプレゼントしています。さあ行きましょう。まずは川崎市から29歳、ペンネームもんやし。僕が考えるとんでも理論は小学生の時に長縄が苦手だった子は高速の合流が苦手です。いや、これはわかる。これはもう。なんで?にならないよ。回ってる長縄に入るのも、高速道路の合流するのも、両方ともタイミングよく行かないとうまくできません。うん、この理論は特に検証してないので、正解かどうかはわからないですが、二つとも近いものがあるので、あながち間違いではないと思ってます。これは絶対間違いじゃないと思う。
うん。あそこでも難しいよね。まあこう都内の方しか分かんないけど、うん、首都高でさ、
うん、
芝公園の方に向かってる、
うん、
霞ヶ関じゃなくて芝公園方面に3号線から、うん、渋谷の方から、
うん、
芝公園の方に向かっていく時の、
うん、
こう目黒から、
うん、
目黒の方からこう入ってくる合流、
うん、
目黒から来たことないでしょ。ある、
うん、ないないない。
めっめっちゃむずいよあれ。
うーん、
うわむずいのよ。すっごい、うん、多分なんていうのかな、狭いし、
うん、
あのビュンビュン飛ばしてるところだから、
うん、
あれ多分一番、あれストレートで日中入れる人いないと思うよ。
マジで。
うん。
もう多分日本一合流がうまいって自負してるから、ちょっと行ってみるわ。
チャレンジしてみ
る。え、目黒から。
目黒線、うん、何号っていうの目黒は。
4号線。
4号線。4号線からの、あそこに、うん、あそこへの合流。
4号線に自分がいるってこと？
うん。
目黒から入る。
目黒から入る。目黒でもいいし、天元寺でもいいよ。
なるほどね。
うん。あっち側から乗って芝公園の湾岸の方行く、あの入り。めっちゃむずいよ。
なるほどね。だからその何、助走が短いってこと？
多分見通しが悪い、単純に。
わかりました。
うん、
まああとあそことかも結構難易度高いよね。3号線を、
うん、
3号線か、
渋谷からの、
うん、3号線を、降りて 池尻で降りてからの246合流も意外と
2回チャンスあるけどね。
そう、2回チャンスがあれ多分手前でやった方が絶対いいんだよね。
あ、そう。
うん。
うん、あれむずいね。
手前の方がだ、2本目いっちゃうとほら、
うん、
1本目に絶対負けちゃうし、負けちゃう。
負けちゃう。
うん。
あそこむずい、確かに。
うん。うん、さあ、続きましては、ペンネーム、リンヌ。今回僕が提唱するとんでも理論は、他の人の運転でこの人の運転心地いい、寝れると思った人とは気が合うです。運転ではブレーキやスピードなどでその人の気配りや配慮などを感じることができると思います。その運転を心地いいと感じるということは、人としての波長も合うのではないかと思います。またプカミルでは気配りや配慮も大事なので、異性の場合は夜の相性が合うのではないかと思います。うん、なるほど。だからこの場合さ、でも運転でこの人の運転心地いい、寝れるっていうのはさ、多分この人の運、その運転の人は多分、なんだろう、誰とでも気が合う人だよね、多分ね。
うん、
ね、
うん、
この人がこの人の運転心地いい、寝れるって思うけど、他の人が乗ったらその人の運転心地よくないって思う人ってあんまいないじゃん。
いないと思う。
多分もうその人はもう、バンコク共通で上手い人だもんね。
うん。
うん。だから気配りができる人なんだろうね、そういう人は。
毎回だから、うん、あの、いろいろね、セシボーイズで、別荘行ったりとか、うん、地方行くときに、
うん、
まあ、作家のパジャマトリオを乗っけるじゃないですか。
はい。
その時に、
うん、
やっぱ、ちょっと、大村の、運転というより、
うん、
大村の配慮のなさがすごい嫌だ。っていう、怖いというか、
うん、
心配だっていうのを言ってて、
うん、
で何それって言って、うん、で藤田はいつもこう、うん、遠出するときに、
うん、
あらかじめガソリンをチェックして、
うん、
でなかったらちょっと遅れてでもガソリンスタンドに入ってくれると、
うん、
彼は、
うん、
もうピンと点滅してからまだ行けるだろうって言って、うん、20キロ30キロ行こうとして、
うん、
止まったことが何回もある。
まあ、2回ね。
2回か、
うん、
そういうところが何にもないっていうの、
ね、うん、俺は本当そこはね、なんだろうね、なんかもう余裕、余裕なんだよね。わかんない、それは。だからなんだろう、もう超楽観主義だと思う。
俺はね、逆にそれすっごい不安なのよ。
お前はそう。
俺だ、すごい慎重なの、そういうところ、うん、俺だから明後日行くでしょ、
うん、
また、
うん、
だけど乗った時にさ、うん、あとしばらくこう乗ってなくて、うん、急にさ遠出しなきゃいけないの忘れてて、
うん、
車乗ったらみたいな時にあるじゃん、わかる、うん、例えばこの1週間ぐらいさ全然車乗ってなくて、
うん、
で例えば今日、
うん、
遠出しなきゃいけない、うん、朝早くっていうスケジュールになった時もあるわけじゃん、
うん、
その時に、
うん、
ガソリンが入ってるか入ってないかって だいぶ重要なわけじゃん。
そうだね、
朝を、
うん、
朝もまかり間違ってこう時間もない時に起きちゃって、
うん、
ちょっと寝坊しちゃってみたいな、うん、そうなのがすごい嫌だから、
うん、
2日もぐらい前から俺遠出するってなるともうガソリン入れに行ってくるんだ、
うん、
あさってで
俺も今日、まあまあ長い意味では絶対そっちの方がいいよ。
そう、
うん、
だけどなんかすごい賭けん出るじゃん。
まだ大丈夫だもんってなっちゃうんだよね。
でその大丈夫なもんさ、ハイリスクハイリターンでも何でもないじゃん。
もう本当に
ハイリスクだけだ、
ね、リスクリスク、
うん、
入れればいい話だからね。
そうでしょ、
うん、
で止まっちゃったらなんか面白いじゃんみたいなのもさ1回までなんだよ、うん、
もう2回止まってるからね、
うん、俺も1回目はもういいよいいよ本当に止まるかどうかなかなか止まんないし、うん、止まったら止まったで面白いじゃんみたいになって、うん、1回止まって、うん、本当に嫌な思いしたの
したんだ
ガソリンをやっぱこう買ってきたりとかしないといけないし
なるほどね
もうなかったらもう電波とかもなかったりすると、
うん、
こう自分で30分ぐらい歩いて灯油缶を持って入れてみたいなしないといけないこともあったから、もうあんな思いは一生に二度としたくないと思って。
そうか、まあそういう意味ではそうか、そこまで痛い思いしてきてないっていうのもあるのかな。俺が。
あ、してない。
一発目のあれはもう、なんかもう2人ぐらい後輩いたから、うん、こう、なんぞ押せたのよ。で、500メートル先、200メートル先にもうガソリンスタンドがあって、そこを目指してたのよ。
あ、そうだったらまだね。
で止まって、ゲラゲラ笑って、みんなで押して、みたいなのがもう思い出じゃん、まず。うんうん、
それはね、まだ。
2回目は確かに、すごい迷惑かけちゃった。うん。で、多分、その仙台の時のこのラジオでも話したんだけど、すごい後ろに強烈バーッと暮らしちゃって、もう、
渋滞。
なんていうんですか、細めの道路なんですけど、2車線。
片側1車線。
片側1車線。
うん。
で、対向車があって、うん、その余裕がない感じ、うん、こう抜いていけない対向車がいるから、うん、で対向車も交通量が多いから全然その途切れちゃうとかある道路だったらどんどん抜いていけるけど途切れないから、うん、抜けも抜けないだからどんどんどんどん後ろに溜まっていくっていうところでやっちゃったから
最悪だよね
最悪ですだから本当 JAF すぐ呼んで、うん、一台一台ね後ろでこうやってすいませんこういう事情ですいませんでしたってこう言ってく最初の一台ですよね。だから僕のすぐ後ろの、
うん
人にですね、トントンってやって、うん、開けたらそれがパフィーのユミちゃんで。ユミちゃんってなって。ちょっと会話が盛り上がるみたいな。う
ん、
あ、いけないいけない。そんな、
しちゃってん
そんなことしてる場合じゃなかったっつって。ごめんね、つって。まだ行くっていう。なんだろう、なんかこう面白いことが起きちゃってるからかな。
ね、
で、俺がさ、なんかこうね、止めたりしてさ、
うん、
こっち止めてる間、
あ警備員みたいな。
警備員のことをやる機会もないじゃん。
うん、
で、俺の顔なんか割れたら恥ずかしいから、うん、すごい帽子深めにかぶって、それやってたっていうのもさ、
うん、
ここで話せたしさ。
うん、
なんかだから危機感がちょっと薄いのかもな。だから、お前とかそう言って、同乗者には多分ハラハラさせちゃうっていう。ま
あ、東京とかだろ
と。
いや、俺はもう
本当に。嫁とかにもすげえ言われるもん。もう入れてって。
う
ん、
絶対そう。
うん。
俺も本当にあの30分歩いたのが地獄だったんだ。
うん、まあまあまあまあ。
まあ言っても、うん、2. 何キロとかや
る。うん。まあな。
2. 何キロ先にガソリンスタンドがあるって。
そう。
いう状況だけど、うん、2. 何キロも30分くらいかかるんだよね、うん。
まあな。
そう。でも買ってさ、うん、ガソリン。5リットルぐらい10リットルぐらいあんのかな、
うん、なんだろうそ性格だよね
そういうで持ってんでそれで入れてまたその返しに行ってって、うん、もう何これってもうすっごい何にも面白くないの
いや面白いよ聞く分では、
ね、でももうそう笑いになるよりももうその苦痛の方が今思い出しても嫌だったなあれって思うから、
うん、
もう絶対俺は入れるようにしてるね
なんかそのそれをまあ入れるのが絶対いいし、あれだけど、入れなきゃみたいな、なるのがすげえ嫌なのよ。俺、そういう人も嫌だし。なんかそういう人が一緒にいるのがすっげえ嫌で。
いや、そういう人だよ、
俺。そういうとこ嫌なのよ、俺。その、すごいせかせか。
なんだろうな。
もう、ゆったりいかねっていう。だからそういう生活のリズム合わないもんな。
だからさ、よく思えば、
俺は逆でイライラさせちゃうし、うん、お前そのせかせかさせて、
うん、
なんかこう、トゲ、なんかな、あの心臓がのなんつうのか、ざわざわするみたいな。
で今思えば別にさ、そんなに焦る必要ないじゃん。
そうだよ。
ゆっくりすりゃいいんだけど、俺多分ね、うん、お母がそういう性格なんだよ。
それを見てるから、うん、
それを見てるから俺、うん、別になんでだろうって思うもん
俺のがそのなんかやっちゃった時は大惨事になっちゃうんだけど、うん、結果何もない時の方がやっぱみんなが幸せになれると
穏やかだよね
穏やかに生活、うん、いいよいいよ関係ないじゃん別に、うん、楽しいじゃんっていう方がさ
で俺はさすごいせっかちでそういう風になってるから、うん、俺周りの人間もみんなこういうもんだと思ってんのよ、
うんうん、
だから あいつわざとだとか攻撃性があると思って、
うん、
俺は早とちりして早、うん、 それよりも早く切れなきゃで切れるっていうね、うん、ことだと思うんだよね、俺なりに。
なんで早く切れなきゃが発動するんだよ。
先に切れないと向こうに切れられるみたいな。
そんなことないのよ。
ないでしょ、
うん、みんなそんな、好戦的じゃないから、基本。
そうなのよ、うん。だからもう、こういうふうに育てられてきてるから。例えばね、もう今日。
そんなふうには育てられてないよ。せかせか行きなさいとは言われてないから、ね。
言われてないけど、それを見て育ってるから、そういうふうになっちゃってる。
でも嫌じゃなかったお前、そんなお母のさ。そんなのにお前、反抗してたぜ。うるせえなって言ってたぜ。
やってたけど、
早くしなさいあんたみたいなこと。
でもそれが刷り込みで早くしないといけないふうになっちゃって。だから、例えばね、そんなことを忘れて、今日、じゃあ、この帰りにガソリンを入れて帰らないとなって思って帰るじゃん。
うんうん、
だけど忘れちゃってさ、そのまま家帰るじゃん。
うんう
ん、で、お前ん家だったら横にあるじゃん、ガレージが。
うん、
だから、あ、忘れた、まあいいやとかさ、うん、あ、今から入れに行こうってなるじゃん。だから俺、うん、チャリンコで5分ぐらいのところに、
うん、駐車場があるから。
駐車場があるから、止めて、で、チャリ乗って家帰って、
うん、
やっべ、入れんの忘れちゃったってなるのよ。で、まあ、いっかってなるじゃん。
うん、
でも、そうなると、明日、余計早く起きなきゃいけないとかって
なる
でしょ。うん、まあ、早く起きりゃいいや、みたいになるじゃん。うんうん、なるけど、うん、まあ、でも起きれなかったらどうしようとかなって、なんかだんだん、なんか怖くなって、眠れなくなる感じになってきて、もうめんどくせえけど行ってこようと思って、行くのよ、俺。わざわざ、パジャマに。
だからなんかもう、気が済まねえんだろ。
気が済まなくなる。
でも分かる、あるもん、そういう時。いいだろ、別に今じゃなくてっていう時あるけど、いい、行こう行こう行こうみたいなのがあるもん。
気が済まない。
気が済まないんだよな。
そう、気が済まなくなっちゃうんだよね。
ああ。そうで育てられちゃったのかな。
うん、だからそこら辺はもう、なんだこいつってお前は思うかもしんないけど、そういう人なんだよ、ね。
環境がそうな、お互い、俺は、本当にお母とかお父もさ、
のんびりしてる。
のんびりしてる、確かに。
うん。
うん、しょお前はみたいな。言われたことがないからこうなっちゃってるし、お前はそういう中育っちゃったからそうなっちゃったっていうだけで。
で俺子供に対してはさ、もう早くしろよとかって思うんだけど、
うん、
別に俺が待ちゃいいだけだもんなって、
うん、
思えるようになってきて最近。
いいじゃん。うん、そう言っちゃうとやっぱお前みたいになっちゃう。
なっちゃうから。
うん、友達をせかすようになっちゃうから。うん、いや、もちろんダメよ。その、ね、みんなに迷惑かけて送らせるとかさ。ダメなんだけどさ、うん、
でもちょっと早い素振りはさ、
そうそうそう、
早がる素振りはしませんかっていう時もあるでしょ。
あるある。
だからちょっと袴さんがすごいそれ多いなと思ってどうですか、どう、袴さんでね、あの寿司ボーイ
ズ、まあまあまあ、人あいつもマイペースだね、
滝口さんね、袴さんって言うんですけど、まあ、昨日とかもちょっとボケにはしたんだけど、昨日もゴルフに行って、その歯医者の先生がね、
うん、
全部出してくれて、
うん、
でまあお風呂、ゴルフ終わってお風呂行って、ね、で、
うん、
その後その先生の車で送ってもらうっていうのがあって、う
ん、はいはいはい、
で荷物とかももう、うん、で先生たちもお風呂終わって、で俺はもうなんかこう宅急便のこととかやってたから、うん、お風呂
入った
らもう、うん、みんなは待たしてしまうし、はいはいはい、迷惑かかっちゃうからお風呂やめようと思って、うん、それでももうやっぱちょっと身支度こう、
うんうん、
整えの時間かかっちゃって、
うん、
でちょっと遅れて、
うん、
もうお前も集合しててね、うん、先生たちも集合してたじゃん、
うん、
俺あすいません、
うん、
ただ俺じゃなくて袴さんまだ来てなかったじゃん。
そうだっけ、
来てないの、
うん、
でこう歩いて、うん、トロトロと歩いてきて、うん、そら、あー袴さん早く早くって、はい、俺言ったら、はい、あはいって、うん、あはいみたいな感じで、うん、小走りに来るかなと思ったんだけど、
うんう
ん、歩いてきたのよ、
うん、
何これって思ってせかすじゃなくて、これもうあのさ、うん、一番下の人間なんだしさ、まあまあまあ、
うん、
先生とかも待ってるから、うん、もうちょいちょっと、
まあまあまあ、
汗しようよみたいな、
うん、
思って、ここで何にも言わないのもよくねえなって思って、うん、早く早くって言って、
ね、
まあ焦らして、
うんうん、
であんまりこうマジで怒ってるみたいになるのも嫌だから、うん、それから早く早く早く早くってつどつど言って、いや、ああすごいせかす人ですねみたいなボケにはしたんだけど、
うん、
すごいゆっくりだよね。
そっか、よく考えたらお前そっか、そういう面もあるのに、そういう面じゃないところもあるなって今。
あ、ゴルフでしょ。
あ、そう。
あれは全然。
ゴルフのプレーはすごい待たせてるよお前。
プレーはね。
多分あれはだから多分イラつかれちゃうと思うよ。
まああれは、
うん、
あれは あの、わざとじゃなくて。
よく考えたら、こいつそういうところはそっちで、他のところは気が利くんだなっていう、今、不思議だったんだけど。うん、
あれはね、
うん、
だからすっごい集中したら集中力があるのよ。だから集中力ないときは本当にやばいのよ。多分あの時は集中力がすごい高まってる時とか全然気にならない、うん、自分の世界に入ってんのよ。だけど普段は全然集中力ないから、うん、いろんなことに気配りができない。
まあまあまあ、うん、行きましょうか。
はい、
これは今とんでも理論中でしたね。
そうですね。
あ、そうか、そうか、忘れてました。埼玉県は久喜市から35歳大工のタッツさん。僕が提唱するとんでも理論は、左投げ右打ちのやつはどうかしてるやつが多い。
まあね、
左投げで
右打ち、ね、いや、どうかしてる。
右投げ左打ちはよくあるパターンだけど、うんうん、左投げで右打ちのやつか、
うん、どうかしてる。
どうかしてる。そもそも左打ちが有利な野球界で、
うん、
左利きなのに、うん、わざわざ右で打つのが変ですと、
うん、
今年左投げ右打ちの元プロ野球選手で逮捕された人もいます。そうなんだ。これでも坂本とかそうだよね、巨人の。
坂本はもともと左投げを右投げに変えたから、これとは違う。
ああ、そっかそっか、投げての右だもんな。
投げての右、右投げ右打ち。
でも左利きなんだろ
坂本はね。
うん、そう、まあ同化してる 部門には入んない。
左利きは、うん、左利きだったのが、右利きにしたのは、それは一番よくあるパターンで、
うん、
箸とか書くのも左なのよ坂本は。
そうだよね。
だけどそれだと不便でしょ、うんうんうんうん、周りの子に当たっちゃうから、だから強制で右になったね。
あ、今は箸とかもう右なの、
ね、右なの、
うん、あ、それだったら分かる、
ね、そう
そっちは左なのかなって聞いてたから。
違う、もう箸とかも右だと思う。
うーん、
でこれはだから本当左投げで右打ちってことだ。左投げ左打ちはいいと、右投げ左打ちもいいし、右投げ右打ちもいいけど、左投げ右打ちのやつ変だよっていう、わざわざ右打ちに変えてるってことだから、
うん、
ああ、有利なはずの左打ちだったのに。
そいつの一番のどうかしてた行動は、ミキニーゴミ箱直出しフィニッシュです。ミキニーゴミ、
そうい
ったゴミ箱、
逮捕されたやつ。
僕の同級生でも一人だけいたと。ああ、
うん、
そいつがミキニーゴミ箱直出しフィニッシュ。ミキニでして
ティッシュじゃなくてゴミ箱に、
ああ、ゴミ箱に直か、
直で、
うわ、もちろんゴミ箱の容量が少ないときはやらないらしいんですが、ある程度ゴミの量が溜まってきたら直出しに移行するらしいです。そいつとは今では付き合いがないので、今何をしてるか分かりませんが、多分シャバにはいないと思います。そうか。あ、でもね、その容量が少ないときはやらないっていうのは、まあ安心しましたよね。
うん、
ある程度こうティッシュなど紙くずなどで増えてくれば、別にゴミ箱自体にはつかねえだろうと、
うん、
そのままバーって、
まあまあ、
ゴミ袋にやれば同じだろうって、この合理主義だよね。
そうだね、
うん、
そこでも俺わかるな、
うん、やらないまでもね、
うん、
気持ちはわかるよね。別にやっててもおかしくない。
たまにティッシュいいんだよな、左長い右打ちの人、なんでなんだ。
それの意味わかんないよね。まあ、坂本に関しても、もともと左投げなら、結局左利きなわけだもんね、本質は。だから、バットは別に左でもいいわけだろ、
そう、
本来はね。
うん、
でも、右打ちっていうね、で、あそこまで打つっていうね。
左投げだった
。両利きに近いんだろうな。
左投げだったのは、多分、いや、守るとこが狭まれるのよ。
まあ、ファーストかライトかとか、ピッチャーかだもんな。
ピッチャーになっちゃう、
うん。
で、右投げに変えて、でも左打ちのまんまでよかったんだろうね。
ポッターに関してはね。
でももしかしたら、もう左投げ、投げ方を矯正したときに、打ち方左じゃなくて、打ってなくて、右投げに変えて、そのまま体の回転の動きが一緒で、右投げに変わっちゃったんじゃん。
うん、
うちもさ、息子を左投げに変えたじゃん。
うん、
あの時に何にもしないで左バッターボックス入ったのよ。打ち方教えてないで。
うん、だ左で投げる感じで。
そうそう、回転も一緒だよ。
回転が一緒だから左で打つんでしょっていう。
っていうので多分坂本もなったんじゃないかなって思うけど。うん、でもやっぱり右投げで投げれるからね。普通に。
だから両投げになるんだろうな、その。
両投げなんだろうね。
そもそも。
部類としては。
引き打ちじゃない方を特訓させたら。
うん。
うん。
だからよくわかんないのさ、ゴルフでさ、バッティングが左打ちのプロ野球選手とかがさ、右打ちにするじゃん。
まあ仕方なくね、ギアが少ないとか、もう打席、練習場の打席が少ないとか、で泣く泣くじゃない、それは絶対左打ちの方がいいはずだもんね。それは
それってやっぱさ、俺らもだから急にレフティーとしてやれたってことだよね、ゴルフも。
まあ考えられないけどね、自分に当てはめたら。でもやってたらうまくはなったのかな、やり続ければ打てるようになってきてるのかな。
どっちの方がいいとかってあんの、ゴルフは。
何が
左打ち右打ちの方がいいとか。
右打ちの方がいいんじゃない、それはもちろん
有利、
有利なんじゃない
右打ちの方が。
その分かんない、その形状的にどうとか分かんないけど、道具的にだけで言ってるから、
まあまあ道具的
に
はね、コース的にとかもあんのかな。
それ全部のコースを調べて、どっちにこう曲がっていくドックが多いかを調べないと何とも言えないんじゃん。まあそうしたら出てくるんじゃない。
マスターズは左の方が多いんだっけ。
これもでもさ、どっちに曲がる方が多いかでもね、どっちに、ま、曲げるのが得意かにもまた違うからね。
あと
何とも言えないよね、
単純にさ、
結局道具が多い右が有利でいいんじゃない、まあね、
単純に俺らが左打ちになったらさ、スラすんのかな。
絶対最初はすると思うけどね。
野球やってたのって俺右打ちだからスライスするけど、左打ちってかやってないじゃん。でもスライスすんのかな。
一回左で打ったらやっぱスライスしたけどね。
危ない危ない、
危ない、この辺にしときましょう。危ないぞお前。さあということで、今回ワインかホホバオイルをプレゼントする方を決めましょう。
話盛り上がりましたね。
リンヌですかね、はい、ブレーキやスピードなどでっていうね、その、
あ、そうだね、
この人の運転が気持ちいいって、心地いいっていう人はね、波長も合うって言ってくれたリンヌに決定、おめでとうございます。このとんでも理論では、あなたが事実かどうか定かじゃないけどなんとなく信じているとんでもねえ理論や都市伝説、お待ちしております。アドレスお願いします。
はい、 tt at mark all night 日本 .com tt at mark all night 日本 .com でございます。
メールは懸命にとんでもと書いて送ってきてください。待ってます。
トングラウンの布川です。
僕も布川です。
キャー
キャー
キャー、
今あなたの脳に直接語りかけています。オールナイトニッポンポッキャスト、トム・ブラウンの日本放送圧縮計画は毎週金曜配信です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されへお届けしました。
さあ今月12月、神奈川県、のペンネームシンジが送ってきてくれました。シンジの出会いに乗せてお送りするエンディングでございます。さあメール1つ読みましょう。静岡県から27歳専業主婦のペンネームザコちゃん。突然ですが私には寝取られ願望があり、先日とあるカップルとマッチングし顔合わせに行ってきました。そこで様々な話をしたんですが、相手の彼氏にプレイ中は同席したいですかと聞かれたので、まだ寝取られ経験の浅い私はおすすめは何ですかと質問したところ、録音してそれを文字起こしするのがたまらないですよと言われ一気に興奮マックスに。その一瞬で目の前に座る彼女さんの裸を想像し、それを見てきっぽする旦那を想像し、腰を打ちつける姿やお互いをむさぼり合う姿を想像し、全身の毛が逆立ち、体が携帯のバイブのように痺れました。すいません、少し外の空気を吸ってきてもいいですかと席を外してもニヤニヤが止まらずメールを打っている今も手の震えが収まりません。
すげえな。
メラメラとした憤り、ムラムラ、さまざまな感情が込み上がってきて興奮が冷めません。
え、男性
だから、え、いや女性でしょ、専業主婦ですから。だから女性が寝取られだから、自分のだから夫が他の女性とそういうのをやるのがたまらないんだよ。
これ向こうの彼氏さんが、
うん、この彼氏さんとそのザコちゃんがスワッピングでやるのか分かそれは分かんない
っていうことじゃない、
それは分かんないわ。
で寝取られだからそうじゃない、
寝取られはだからでも自分が旦那が やるだけでいいわけだ、それは、
まあ、そっちも寝取られか、
うん、
どっちかっていうと寝取られってさ、うん、奥さんがやられちゃう方が寝取られじゃない、うん、
その旦那さんの立場でだよね、
そうそうそう、そういうことだね、うん、
その逆バージョン、うん、すごいね、メラメラとした憤りはもちろん感じるんだね、
旦那が浮気してみたいな、
この感覚、うん、でもそれがたまんねえに、
だから浮気してたらしてたで、すごい興奮する人なんじゃない旦那が、
それそういうことか、
うん、実は
録音してそれを文字起こしするのがたまらないんだって、
録音して文字起こしはどういうこと
でもそのプレイ、旦那とその
奥さん、
そっちの、そっち側の奥さんとのプレイを録音しておいて、それを文字起こししたらたまんないんだって、
それは相手の彼氏が教えてくれたの
そう、
彼氏さんが、
そう、
彼氏さんもそういうのがすごい興奮する人
だから、彼氏さんが、ね、もう寝取られなんだろうね、
うん、
だからもしこの彼氏さんと、このザコちゃんは何にもしないのかもね、
あ、もしかして、
ね、単純にもう自分たちのパートナーを差し出すだけで、うん、それぞれがもうたまんないんじゃん、
てかこの場合ってさ4人が4人とも寝取られがないと成立しないよね、だから、うん、ザコちゃんの、うん、旦那も寝取られ、うん、ね、寝取られとか寝取り願望がないとダメなわけじゃん、
そうだね、
うん、でその相手の彼氏さんは寝取られ、うんうん、で彼氏さんの彼女さんは寝取られ、
うん、
彼女さんも、うん、あのやられても OK じゃないと、全部が合意の上で成り立ってるわけじゃんこれって、
そうだね、
うん、
そっちの同意は得てんのって話だよね、
そうそうそうそうそう、そういうこと、そういうこと、
自分の旦那さんが違う人の、うん、奥さん許せよ俺ってなってるのかどうかだよね、
うん、もあるし、うん、でその彼女が
向こう側の、
向こう側の彼女が、うん、
旦那さん以外の、
あ、彼氏以外の、うん、おっさんとやる、うん、やるのも OK よ私、
うん、ってなってるかどうかので
、いや4人が全員同じ方向向いてないとダメだもんね、なかなかハードル高い、うん、どうしてんだろうこれ、
まあそれかそれを黙ってやるのが興奮するのかもしれないしね、こっちのほんとその向こうのカルシさんとこのザコちゃんだけが策略して、
うん、
なんかもう初めて会ったようにそれぞれパートナーが、まあ自分の旦那が結婚してるの嘘つくかどうかは分かんないけど、
だからそれはさ、うん、それを相手サイドにさせるっていうのがむずくない、
むずい、
だから彼氏さんとザコちゃんがやるんだったら全然いいと思うんだよね、
そうだね、
でもそうするとこのもう一人のもう二人が傷つく可能性ある、
その辺をちょっと詳しく聞きたいね、ザコちゃんね、
まあ、どうやったんだろう、
どうやって 旦那さんをさそういう風に持ってかしたのか、
だから大体さ男性からさ女性に俺こういう願望があるからやってくんねえは分かるんだよね、なんか、でそれの女性がそれまさかハマっちゃったパターンっていうね、ザコちゃんっていう、難しい、なかなかだよね、ただ本物っていうのは伝わってくるね、文章
理解ができないけどね、
嫌だもんね、
なんでそれがいいのっていう、どういうとこがいいのかも聞きたいな、どういうとこがたまんねえんだろう、
なんだ
ろう、むさぼる姿を想像する、腰をつけて、うちの旦那があの女の子に腰を打ちつけてらってなるんだ
ドリームマッチの時とか全然思わなかったでしょ、ドリームマッチ、
うん、
もう言ったら、うん、漫才の そういうバージョンじゃん、
まあまあでもね、うん、そこは何とも思わないというかね、
うん、
別にまたやっぱ夫婦とか彼氏彼女カップルとか
とセックスと漫才は違うもんな、も
違うからね
まあ俺と春日がやってて嫉妬してた、
何にも嫉妬してないろ、うん、興味津々だったよ、どんな漫才するのか、
ちょっとじゃあそれ寝取られがあるのかもしれない、
それがイコールなんない
の、なんないな、
そうだね ということで、すごい衝撃的なメールが最後ありましたけれどもね、ザコちゃん詳しく教えてもらえるなら教えてください。さあ、抜き差しリスナーからのメール待ってます。今回お送りしたコーナー以外にも、情けねえ不倫の話、当たり会、抜き差し世論調査のテーマなどへのメールを送ってきてください。合わせましょうに出演希望の方は電話番号も忘れずに。また抜き差しでは番組のエンディングテーマも募集中です。ジャスラックに登録されていないオリジナル音源をお持ちの方はぜひ送ってきてください。すべての受付メールアドレスはこちら、
tt@allnightnippon.com、 tt@allnightnippon.com です。
なお、番組に関する詳しい情報は抜き差しの番組 X のアカウントでチェックし、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてポストしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智弘と
内田健介でした。
また来週、さよなら。